沼プラス。
11月放送のワンヌマプラスのお時間です。ここからはコスト FM 上田光平がご案内してまいります。今日は子ども家庭科からお二人の職員の方をお越しいただきまして、子ども家庭科のお仕事について教えていただきます。私と少し距離を置いて向かいに男性職員さんお二人座っていらっしゃいます。順番に自己紹介お願いします。
皆さんこんにちは。沼津市子ども家庭科子ども相談係の塚本です。子ども家庭科に配属となり2年目になります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてお隣もう一方です。
こんにちは。同じく子ども家庭科子ども手当係の杉村です。今年度新規採用職員として入庁しました。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日はお二人が担当されている業務についてそれぞれ伺いますが、まず塚本さん、担当業務教えてください。
はい、私が所属している子ども相談係では、子育てに関すること全般の相談を受けること、これを主な業務としています。主にその相談内容なんですが、子どもの成長、養育、家族関係に関することなど、様々な子どもの問題などで専門の相談員が相談に応じます。現在係員は8名いるんですけれども、正規職員4名、家庭相談員が4名、その中に保健師ですとか社会福祉士、教員免許を持ったものですとか臨床心理士の資格を持ったものがいます。また相談内容によっては専門の機関との連携が必要な場合がありまして、相談をお受けする中で相談者さんの意向を確認しながら対応していくこととしています。市役所内の子ども、子育ての部門ですとか、学校教育部門、健康づくり部門、障害福祉部門などなど、関係する部署と連携して対応することが多くありまして、相談者の方の希望に合わせて情報共有を行っています。このように実際にお話を聞くだけではなくて、子ども家庭科以外の専門機関と相談者の方をつなぐことや、適当な場所に、相談をしていくことができるコーディネートの役割をするということも業務の一部になります。
はい、まあ、連携という点で市役所以外の専門機関と実際にどのような対応をされているのかについても教えてください。
はい、私たちが主に連携する機関というのが医療機関だったり、保育園、幼稚園だったり、小学校、中学校であったり、まあ、子どもが所属しているところからですね、ちょっとこう、事件性があれば警察署などと、本当に様々な場所と、共有していきます。例えば幼稚園や保育園の連携についてなんですけれども、子どもは例えば園ではおとなしいのに家に帰ると言うことを聞かずに癇癪を起こしてしまうといった相談がまずあったとすれば、まずは保護者の方からご家庭での状況を伺って、そのご家庭での状況についての助言をするんですが、それだけじゃ難しい部分というのがありそうだなという場合は、保護者の方のご同意をいただいた上で、保育園ですとか所属の場所に、聞き取り調査をしてということで、その様子、園での様子ですとか、そういった現れがどういったところから来るんだろうかというところを、考えて保護者の方にそれをフィードバック、お返しすることで、保護者の方にもその子どものへの対応に関する気づきを与える形で対応しています。このように園と家庭のつなぎ役となることで、子どもの取り巻く環境を整備していけるように働きかけをするというのがよくある事例です。
はい、他にはどういった相談を受けることが多いんでしょう。
そうですね、最近ですと、コロナ禍がこう随分長期化したというところからか、やはり子どもが、ゲーム依存になってしまって、昼夜逆転をして不登校になってしまったという相談がよくあります。はい、ここではですね、子どもの、その所属する学校や 家での居場所が、きちんとあるのかなという点に着目して、子どもや保護者の方、必要に応じて学校に聞き取りをしていくようにしています。学校に行けていないことに対するその子どもの気持ちを、保護者さんと一緒に考えていくということが解決の第一歩と考えています。でまたですね、近年では、社会問題にもなっている児童虐待に関する相談も子ども相談係でお受けしています。
私も子を持つ父親なんですけど、やっぱこう、ニュース見ててね、児童虐待っていう言葉、本当に心痛みますよね。でも残念ながら、ニュース、新聞、まあ、当然ラジオなどでも私たち伝えることありますし、よく目にもします、耳にもします。もう少し詳しい説明をぜひお願いします。
はい。児童虐待には、大きく分けて4つあります。身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト。この4種類が、あります。順番になんですけども、身体的虐待は、殴る、蹴る、タバコの火を押し付けるなど。心理的虐待は、言葉による脅しや、明らかなこう無視、うん。それから兄弟間での差別的な取り扱い。子供の前で夫婦喧嘩を、するなど。これも心理的虐待にあたります。性的虐待は、子供に対して、性的な行為を強要したり、ポルノグラフィティの被写体に、するなど、ネグレクト、放任というんですが、家に閉じ込めたり、適切な食事を与えなかったり、ひどく不潔なままにしてしまうですとか、そういった、放置というものから、病気や怪我をしていても病院に連れて行かないですとか、登校させない、こういったものもネグレクトに、該当します。はい、こういった、ね、いずれの内容についても、子どもの権利を侵害する行為ですので法律で禁止されています。でまた児童虐待については、保護者から見てではなく子どもから見て、それが、虐待に当たるかどうかこういった目線で判断をします、加えまして令和2年の4月からですね、児童福祉法が改正されておりまして、たとえしつけを主張したものであっても体罰は、禁止ということになりました。はい、このしつけであっても子どもの心とか体が傷つく行為であればもうそれは児童虐待、ということになります。はい、この児童虐待なんですけど、虐待を受けてしまうと子どもに、いろんな影響が深刻な影響が出てしまうと言われてます。栄養不良だったり、言葉の遅れ、情緒不安定だったり、対人関係が不安定になって、自傷、行為なども見られるなど、深刻な影響が出てしまうと。こういった現れなんですけれども、必ずしも、児童虐待を受けているということに起因しているわけではありませんが、児童虐待を発見するためのサインになります。この家庭環境や子ども自身の特性、障害の有無など、様々な要因が重なって子どもの現れとして出ている可能性もありまして、一目ではなかなか判断がつかないことが多いため、関係機関からの情報を集めて対応するということがとても重要になります。
はい。そんな児童虐待ですけれども、これを発見した、または児童虐待かなと感じたときに、どうしたらよいのか。これについても教えてください。
はい。児童虐待を受けて、いる可能性があるなという、お子さんを見つけた場合、その発見者は速やかに、市や児童相談所などに連絡をしなければならないというふうに法律で定められています。学校や保育所、地域の住民の方など、子どもに日頃から関わりのある人たちから連絡を受けることが、多い傾向にあります。また、子ども家庭科での児童虐待相談受付件数なんですけれども、令和元年度では227件あったんですが、令和2年度では158件という形で、なっていますが、一旦こう、件数自体減っているようには思いますけれども、コロナ禍によるこういう影響というのが、なかなかこの数字に現れずに、潜在化している、潜んでいるものと見てまして、まだまだこの数字が減ったからといって安心ができないものかなと考えています。
はい。では、その児童虐待にどのように対応するんでしょう。
はい。まず、子どもの安全確認。とにかくこれを最優先に行い、安全が確保できない、できそうにないという場合は、児童相談所や警察に速やかに相談をして、市としても連携して対応に当たっています。市の対応としては、保護者へ児童虐待の危険性についてお話をして、その虐待の改善をする、これを促すと。これが基本になります。保護者の方とお話しするときには、親の立場になって状況や気持ちを理解することが、第一歩となります。子供だけではなくて、親もいろいろなストレスや、 葛藤を抱えて苦しんでいて、でも助けを求めれずに、いるということが往々にしてあります、はい、児童虐待への対応について親を非難するだけでなく、まあ、家族を支援していくということも同時に必要になっています。でまた親が抱える子育ての悩みですとか、周囲からの、例えば孤立とか家族の不和、それから経済的な問題とか、親自身がかつて虐待を受けて育ってきたなどの背景、こういったものを、保護者との相談を通じて、徐々に明らかにして、虐待が発生しないための環境改善、これについて一緒に考えていくということが重要だと考えています。で、また、虐待をしていると決めつけて対応することが望ましくない、こういうケースもあります。うんうん、
はい、
まあ、そういった場合なんですけど、保護者の、もう、こう意図せずに子供に不適切な状況を作ってしまっているという場合があり、こういう場合はこうやってはダメですよとか、指導的な話をするよりもこう不適切な状況に気づいてもらうような関わりっていうのが必要と考えてまして、まあ一言に不適切と言っても個人の感覚は様々で、まあそれによって受け止め方がその異なってしまうということもあるので、自分たちの見方、これを押し付けるのではなくて、一緒に考えて理解してもらうことを目指しています。こういった対応方法については、事態のこの緊急度に応じて、方針を掲げないで、協議して決定して対応しています。
はい。今度はですね、その虐待など様々なことありますけれども、市民の皆さんができること何かあるでしょうか？
はい、そうですね。児童虐待、まあ様々な原因が重なって発生することが、多いため、なかなか解決するということが非常に複雑で困難なものでもあります。市民の皆さんにお願いしたいこととしては、温かい目で子どもたちを見守って、心配なことがあればそれを発信するということをお願いしたいです。
はい。
はい、例えば、子どもの泣き声が聞こえて、来るけど、虐待かどうかなわからないな。そんな時は、大人の視点だけでとらわれずに、子どもの立場や目線になって考えてみてください。はい、児童虐待の通報の連絡先は、沼津市役所子ども家庭課、もしくは、虐待通報ダイヤル189番、いち早くと覚えていただければと思いますが、こちらに、ご連絡をお願いします。沼津市役所子ども家庭課の電話番号は 055-934-4828 です。市役所の、開庁日であります平日の8時半から17時15分でしたら、こちらでお受けすることができます。児童虐待の通報ダイヤル189番では24時間体制で最寄りの児童相談所に連絡がつながることになっています。子どもの命や安全が脅かされるような緊急事態では、警察の方に速やかにご連絡をいただきたいと思います。子どもを取り巻く環境にいるすべての人が協力する、これが問題解決の糸口になります。
はい。いち早く189で皆さんまず覚えてください。さて、毎年11月はですね、児童虐待防止推進月間です。これについても詳しく教えてください。
はい。毎年11月を、児童虐待防止推進月間と定めていまして、全国で様々な事業が実施されています。本市でも家庭や学校、地域などの社会全般にわたって、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることを目的にしまして、児童虐待防止のための広報啓発活動など様々な取り組みを集中的に実施してきました。今年度、昨年度も引き続きなんですけども、新型コロナウイルスの影響が依然として残っていた関係で、啓発活動の実施については現在もちょっと慎重な判断をしているところではありますが、まあ、感染拡大防止に配慮しつつ、私どもの声が直接お子さんに、届けれるような啓発活動を、できればということで考えています。昨年度、静岡県内の、児童相談所が対応しました、児童虐待の相談件数がですね、過去最大の、3930件に上ってまして、まあ、全国においても児童虐待による死亡事件が後を絶たないなどですね、社会全体で解決すべき問題ということになってます。うん、まあ、このような中で児童虐待防止の啓発活動というのはやはり特に重要と、うん、 なりまして、さらに、地域と連携することがとても大切と考えています。子どもの異変にいち早く気づけるかどうか、子どもの相談をしたり、SOS を出しやすい環境、出せる環境、こういったのが整っているかどうか、これもとても大切なものと考えてまして、今後も様々な関係機関、それから地域との連携を密にしていきたいと考えています。
はい。行政側としてもね、いろんな相談を受けると思うんですね。で、職員さんご自身が心にこう負担がかかることも、多いんじゃないかなって私は思うんですけれどもね、工夫されていることがあればぜひ教えてください。
工夫ですね。職場、係全体としては、あまりこういった相談ですので、困ったことっていうのはやはりいつも、あるにはあるんですけれども、そういったことだけじゃなくて、こう、嬉しかったこととかね、楽しかったことも、こう、気兼ねなく話し合えるような、そんな風通しの良いような職場、雰囲気っていうのを、はい、まあ、作っていきたいなというふうに、うんうん、考えて、います。で、まあ、悩みっていうのは個人でなかなか抱えずに、抱えてしまいがちなんですけど、はい、これやっぱ係全体の問題として捉えて、みんなで共有するようなことを心がけてます。はい、うん、まあ、個人的なところとしましては、うん、やっぱり休みの日っていうのは気持ちを本当に切り替えてリフレッシュをすることを、心がけてます。
はい、
うん、主にまあ子供と散歩に出かけてぼーっとするでも、家族でのんびり過ごすでもということで、うん、まあコロナ禍が続いてますけれども、うん、落ち着いてきたら本当に家族で旅行にも行きたいねっていうふうな形で話をしてます。
はい。いろいろお話伺ってきましたけれども、最後に一言お願いします。
はい。私たち、子ども家庭科の、子ども相談係はですね、子どもに関する、相談ができる部署になります。相談された方の悩んでいることや、抱えていること、少しでも軽くなるよう尽力できればというふうに思ってます。ご相談ごとありましたら、どうぞお気軽にご連絡いただければと思います。で、また、市民の皆様についても、地域の中で、子どもとの関わりを持つことが多いと思います。ぜひですね、温かい目で見守っていただいて、心配なことがあれば、子ども家庭科にぜひご相談いただければというふうに思います。子どもとその家族が安心して暮らすことができるように、皆様のご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。
はい。ということで、とても大事なお話を今日していただきましたんでね、ご家庭の中にお子さんがいらっしゃるかいらっしゃらないかっていうのは関係なく、皆さん、きちんとね、最近残念なニュースが多くなってますので、身近な問題として課題として捉えていただければと思います。子ども家庭科の職員さんにお話を伺ってますけれども、ここまでは子ども相談係の塚本さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今度はお隣の杉村さんにお話を伺ってまいりますが、杉村さんは、今度は子ども手当係です。入庁1年目です。たっぷりお話を伺います。担当業務についてまず教えてください。
はい。私は入庁1年目の職員で、主に児童手当の支給に関わる業務を担当しております。児童手当の申請の受付ですとか、審査、支払い、更新などが基本的な業務内容になっております。
はい。ではその児童手当について教えてください。
はい。児童手当は、子育て世帯の生活の安定と、児童の健やかな成長の2つを目的として支給される手当です。対象になりますのは、中学校を卒業するまでの15歳以下の児童で、お子様の人数や年齢、また受給者の方の取得によって金額が変わってきます。お子様の出生ですとか、他の市町村からの転入の時に申請をしていただく必要があります。
はい。では、沼津市ではどれくらいの人が受給しているんでしょうか。
沼津市には約19万2000人、9万3000世帯の人が住んでおります。児童手当を受給している方は、6月時点で約1万2000人です。児童手当の支給対象となります、15歳以下の方の人口は約2万1000人で、人口のおよそ 10% です。
はい。で、受給にあたって審査というのが必要なんですが、審査とはこれ何を見ているんでしょうか。
はい。児童手当法をもとにしまして、申請する場所、受給者となる方、あと手当金額が適切かどうかということを判断いたします。児童手当はですね、お子様の住所地ではなくて、お子様を養育している方の住所がある自治体から支給されます。もし養育している方が複数いらっしゃる場合には、原則として、主に生計を立てている方が 受給者となりますが、その点も審査に含まれています。受給者となる方が公務員の場合は、勤務先での申請が必要となります。また、受給者の取得によって、児童手当と特例給付の2種類に分類されまして、それぞれ金額が異なってきます。
はい、今お話が出ましたね。児童手当と特例給付、それぞれ違いをぜひ教えてください。
はい。お子様1人当たりの支給される金額が異なってきます。児童手当におきましては、0歳から3歳のお子様については、1万5000円。3歳以上のお子様につきましては、1万円です。ただし、18歳以下のお子様が3人以上いらっしゃる場合には、3人目以降のですね、小学校終了前のお子様の手当が1人当たり1万5000円になります。それに対しまして、特例給付の手当額につきましては、お子様1人につきまして、一律5000円となります。で、この2つの区分なんですけれども、こちらが受給者の所得によって決まってきまして、もし所得制限額を超過した場合には、特例給付として支給される形になります。この所得制限額なんですけれども、受給者の方の扶養親族の数によって変動してきます。
はい。で、この手当なんですけれども、子供と一緒に住んでいないともらえないものなんでしょうか。
はい。児童手当法におけます、養育という言葉の意味なんですけれども、こちらが監護と一定の生計関係があるということを指しています。
はい。
この監護という言葉なんですけれども、こちらはお子様の生活につきまして、通常必要とされる監督保護を行っているということを意味していますので、もしお子様と別居という形になっていましても、もし受給者となる方がお金を送っていたりですとか、お子様と会いに行っている、送金面会といった形で養育をしている事実がありましたら、児童手当を受給できる場合があります。
では、児童手当の申請期限というのはあるんでしょうか。
児童手当は原則としまして、申請日の翌月分から支給が開始されます。ただしですね、お子様の出生日ですとか、前の住所地の転出予定日、こちらが月末であった場合には、出生日または転出日の翌日から数えまして、15日以内に申請をしていただければ、出生日や転入予定日の翌月から支給開始となります。で、この申請にはですね、いくつか提出書類があるんですけれども、まずは申請に来ていただければ、必要になる書類の方は後日提出でも大丈夫です。もし申請が遅れてしまいますと、手当が支給されない月が生じてしまう場合がございますので、余裕を持ってお手続きをお願いいたします。
はい。で、その児童手当なんですが、これを受けている人にはですね、年に1回更新の手続きが必要なんですね。その内容について教えてください。
はい。現行の制度ですと、児童手当の受給者の方全員にですね、毎年6月頃、更新手続きをしていただく必要がございます。登録されている情報ですとか、世帯の状況に変化がないかどうか、で、それに伴いまして、受給者の変更などの手続きが必要かどうか、ということを確認をするために行っていただいております。この更新手続きをしないとですね、児童手当の支給が一時的に止まってしまいまして、手当を受けられなくなってしまう場合がございますので、忘れずにお手続きをお願いしております。
はい。では、児童手当以外にですね、子ども家庭科で行っている子育て世帯への手当や制度、これについても教えてください。
はい。児童手当以外には、子ども医療費助成、それから、一人親家庭等医療費助成、児童扶養手当などがあります。まず、子ども医療費助成制度なんですけれども、こちらは沼津市に住所がある高校3年生相当の年齢までのお子様を対象とした制度です。お子様の病気の早期発見、早期治療を促進し、お子様の健やかな成長と保護者の方の経済的負担の軽減を目的としています。沼津市が発行しております子ども医療費受給者証とお子様の保険証を併用することによって、保険診療であれば自己負担額が無料となります。現在ですね、沼津市では約2万5000人のお子様が受給しております。で、続きまして、一人親家庭等医療費助成なんですけれども、こちらは一人親家庭の福祉の向上を図るための制度です。で、こちらが対象になっておりますのが、一人親家庭の20歳未満のお子様と、そのお父さんお母さんが対象となっております。一人親家庭であることと、同居していらっしゃる家族全員が、所得税非課税であるといったことが条件となっております。またですね、児童手当とは別にしまして、一人親家庭に向けての 児童扶養手当がございます。こちらの手当は、お父さんまたはお母さんと生計を同じくしていないお子様を養育する家庭の生活の安定と自立の支援を目的に支給される手当です。対象となりますのは、原則としまして、高校3年生相当の年齢までのお子様を養育している家庭で、現在沼津市では約1300世帯が受給しております。支給される金額は、受給者の取得に応じて決定されます。以上が当課で行っている手当や制度になります。
はい。では、子育て世帯を支援するための給付というのはあるんでしょうか。
はい。今年は、子育て世帯支援のための新たな給付金の支給を国が実施しております。うん、もしラジオをお聞きの皆さんの中に、今から述べる条件に該当される方がいらっしゃる場合は、ぜひご確認をお願いします。
はい。
その条件なんですけれども、2つございまして、まず1点目が、令和3年3月31日時点で、18歳未満の児童、もし障害のあるお子様の場合は、20歳未満を養育する父母等で、で、もう1点なんですけれども、令和3年度の住民税が非課税の方、もしくは、令和3年1月1日以降の収入が急変してしまい、住民税非課税相当の収入となった方、が対象となります。
はい。
で、こちらは児童1人当たりに5万円が支給されるものです。すでに対象の方にはですね、口座振込にて支給を行っておりますが、市で情報が把握できない方、例えば児童手当の受給資格がない高校生のみの世帯などについては申請が必要となります。詳しい内容ですとか申請方法につきましては、沼津市子育てポータルサイトに記載しておりますので、ぜひご確認をお願いいたします。
わかりました。では、最後に抱負をぜひ杉村さん、続いてお願いします。
はい。子ども家庭科では窓口にいらっしゃる方が多いですので、様々な方とお話しする機会があります。その中で、平等の精神を忘れないようにしながらも、それぞれのご家庭の話をよく聞き取って、適切なご案内ができるように、今後も職場のメンバーと協力して、仕事に取り組んでまいります。市民の方や職員とのコミュニケーションを大事にしまして、市の職員として必要な資質をこれから身につけていきたいと思っております。今後、様々な仕事を経験していくことになるかというふうに思っておりますが、この子ども家庭科で学んでいる公務員としての仕事は、他の部署であっても活かせるものだと思っておりますので、毎日の仕事を大切にしていきたいと思っています。
はい。ということで、今日はですね、特にお子さんをお持ちのご家庭の皆さんには重要なお話、お子さんがいらっしゃらないというご家庭にとってもですね、児童虐待など皆さんが気づいて、助けてあげる、支援をしてあげる、そんなお話などもしていただきました。沼津市役所子ども家庭課から子ども相談係の塚本さん、そして子ども手当係の杉村さんにお話を伺ってまいりました。お二方、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。